ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして、懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、日本では12月10日から16日までは北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。この週間は日本国民の間に広く拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権侵害問題についての関心と認識を深めるために設けられたものです。この北朝鮮人権侵害問題啓発週間において、日本政府は12月14日土曜日、国際シンポジウムを開催します。シンポジウム開催の模様は、当日お聞きの周波数などで生中継するほか、後日この番組でもご紹介します。日本政府主催の国際シンポジウムの開催時間は12月14日土曜日の午後2時から午後4時半です。今年の政府主催の国際シンポジウムでは、北朝鮮当局による拉致問題の実態とご家族の苦悩について、日本のみならずアメリカ、タイの関係者の方々の生の声を聞いていただく機会を設けています。さらに、日本、アメリカ、韓国の北朝鮮問題に関する専門家をお招きし、グローバルな課題としての拉致問題の解決に向けた国際連携の在り方について議論していただきます。また、シンポジウムの最後には、拉致被害者の皆様の早期帰国の実現を願った歌の合唱が披露され、さらには、拉致被害者の皆様を勇気づけるため、シンポジウム会場の参加者全体で、唱歌、ふるさとを歌い、ラジオに乗せて皆様に生放送でお届けします。シンポジウム開催の模様は、当日、お聞きの周波数などで、生中継するほか、アメリカ政府も朝鮮語で生中継します。また、この番組でも後日ご紹介します。日本政府主催の国際シンポジウムは、12月14日土曜日の午後2時から午後4時半に東京で開催されます。シンポジウムの模様は、お聞きの周波数で生中継いたします。土曜日の昼間の特別放送にはなりますが、皆様ぜひご事情の許す限り、政府主催の国際シンポジウムを生中継でお聞きになってください。またシンポジウムの模様は後日この番組でもご紹介します。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに、ふるさとの風ニュースです。令和元年11月25日、安倍総理は総理大臣官邸でローマ教皇フランシスコ大家と会談を行い、その後要人及び外交団との集いに出席しました。総理は要人及び外交団等との集いで次のように述べました。
フランシスコローマ教皇大家、 ご列席の皆様、日本政府を代表して一言ご挨拶を申し上げます。強固大化日本へ、また総理大臣官邸へようこそお越しくださいました。ご訪問を心より歓迎いたします。強固と私はただいま久しく会談をいたしました。強固大化には天皇陛下のご即位にあたって慶祝の言葉を頂戴いたしました。今朝ほどは東日本大震災の被災者にもお会いいただいております。私は教皇のお志に深く御礼を申し上げました。教皇は若い頃から来日を強く望まれていたと側聞します。そんな大家との出会いを期待し、本日ここには大勢の方が来てくれました。麻生太郎副総理があちらにいます。教皇と同じフランシスコの洗礼名を持つ方であります。皆さん意外に思われたかと思います。さて、教皇をお迎えしご挨拶を申し上げるにあたって、教皇の数ある一般意見演説の一つを取り上げたいと思います。2014年1月15日、バチカンでの演説でした。そこで教皇は日本で起きたある歴史的事実に間接でですが言及されました。今からおよそ150年前、1865年3月17日の出来事です。長崎の大浦という地に建立になって間もなかった教会を訪ねてきた人々がありました。男女は子供連れ、総勢10人余り、浦上という地の人々でした。神父ベルナール・プツジャン神父がひたすらに祈る様子を確かめると、その中から一人の女性が近づきます。そしてこう聞いた。マリア様のお像はどこですか。その言葉がよほど衝撃だったのでしょう。プツジャン神父は翌日パリに送った書簡の中に耳にした日本語そのままをローマ字にして書きつけました。サンクタマリアの御像はどこ。日本からカトリック神父が一人残らずいなくなって、その時まで約220年、筆舌に尽くしがたい迫害の中、信仰を守り続けた人中の人々がいたことが明るみに出た奇跡の瞬間でした。助け合い、励まし合って生き延びた共同体にはある教えが伝わっていたと言います。七代待てば海の彼方から被災が来る。この時まで、まあ、本当に七世代もの長い間仲間の結束を保ち、信仰を守り抜いたレジリエンスは、時と空間を宗教の違いを超えて 我々の魂を今も揺さぶらずにはいません。まあ、しかしながら歴史とは苛烈ではありませんか。同じ長崎の、しかも浦上の人々の真上にやがて原爆が落ちるのです。一枚の写真があります。ところは長崎近郊のどこか、時は1945年、原爆が炸裂した後のおそらく夏から秋に変わる頃です。写っているのは10歳くらいの男の子です。その背中に力なく名目しておぶさるのは年下の弟のようです。少年が裸足で直立不動、気をつけの姿勢で立つ、その場所は焼き場なのです。おぶった幼子はすでに命が絶えていて、彼はその子を父へ返しに来たのです。この写真を教皇はカードにされた。唇は噛みしめついてたせいで血をにじませている。この子の悲しみを表すものといってはただそれだけだったと解説を加え、戦争がもたらすものという言葉と署名を付して広く配布されました。昨日長崎でなさった祈りの場でも同じ写真を使われています。私は言葉を失います。原爆がもたらした悲しみと苦痛の重みに、それを思いやり大きな心を寄せてくださる教皇の祈りの深さに、日本とは唯一の戦争被爆国として、核兵器のない世界の実現に向け国際社会の取り組みを主導していく使命を持つ国です。これは私の揺るぎない信念、日本政府の確固たる方針であります。私たちはこれからも核兵器国と非核兵器国の橋渡しに努め、双方の協力を得ながら対話を促す努力において決して産むことはないとここに申し上げます。フランシスコ教皇大化、戦後74年日本の私どもは平和と自由をひたぶるに追い求め揺らぐことがありませんでした。国連難民高等弁務官だった今は亡き緒方貞子さんが世に広めたのは、人間一人一人を強くし未来に希望を抱けるようにすることこそが最も大切だとする思想です。これを信じ、信じるのみでなく行動で示す若者たちを日本は育て続けてまいりました。このことは私はじめ多くの日本国民が誇りとするところです。今この瞬間にも青年海外協力隊の諸君は世界各地の最も貧しい地域に入り活動を続けています。持ち前の粘り強さでマラリアにもマラリアにかかろうとも貧しい人、弱い立場の人、女性や子どもたちに 希望を与えようと努力を惜しまぬ若者たちです。他方、私たちが平和を享受する今この時も迫害にあえぐ人がある。理由もないまま囚われの身となり解放を待ちわびる人々があります。教皇がプロテヘル・トゥ・ダ・ビダ、つまり全ての命を守ろうと言われたように、このような絶望の淵にある人々のただ一人として私たちは見捨ててはならない。自由を尊び人権を重んじる私たちは希望の光が見えず絶望しか見出せない人々を必ず救い出さなくてはならないのです。貧しい人、恵まれない人々に常に寄り添い続ける教皇の姿を近くに拝見し、私もまた世界をより良き場所とするため絶えまず前進してまいりたいと決意を新たにしています。教皇の言葉から一つ引用をさせていただくことで挨拶を終えようと思います。課題は克服するためにあるのです。現実を直視し、しかし喜びを失うことなく大胆に希望に満ちて献身しましょう。ご清聴ありがとうございました。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次は今週の一曲です。今週は1975年のヒット曲、バンバンでいちご白書をもう一度をお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。バンバンでいちご白書をもう一度をお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は11月16日に新潟県新潟市で行われた忘れるな拉致県民集会での中原弥一新潟市長の挨拶をお届けします。
皆さんこんにちは。本日は忘れるな拉致県民集会にこのように大勢の皆様からお集まりいただきまして誠にありがとうございます。横田めぐみさんがいなくなった日から早いもので42年の歳月が流れました。当時横田さんご夫妻はめぐみさんの名前を呼びながら来る日も来る日も海岸を探し回りました。以来我が子を取り戻すためにも必死に奔走されたお二人もすでにお年の方は80歳を超え、悲しみと苦しみの時が長く流れてしまったことを本当に心が痛みます。17年前の2002年10月に蓮池さんご夫妻、曽我さんら5名の帰国が叶いましたが、その後に結果が出ていないことが残念でなりません。 状況の進展を見出せないままに長い歳月が過ぎてしまったことに、改めて家族の皆様の苦しみや悔しさを思うと、北朝鮮への強い憤りを感じずにはいられません。昨年の県民集会でも拉致の全面解決を求める強い意思表示をいたしました。しかし一年が過ぎ、またこの県民集会を開かなければならないことが大変に残念です。今日この場にはすべての被害者の一刻も早い帰国の実現をという強い思いを胸にした新潟県民の皆様、新潟市民の皆様がお集まりいただいていると思っています。拉致被害者を取り戻すまでに私たちは絶対に諦めない、この思いを皆様と共有をし、引き続き力強いご支援を頂戴できますことをお願い申し上げて、一言ご挨拶とさせていただきます。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。
今週は11月16日に新潟県新潟市で行われた忘れるな拉致県民集会での中原弥一新潟市長の挨拶をお届けしました。日本政府からご家族の声をお届けします。拉致被害者横田めぐみさんへご家族からのメッセージをお届けします。横田めぐみさんのお母さん横田早紀江さんからのメッセージをお送りします。このメッセージは2019年5月に東京で開催された国民大集会において収録したものです。
人生の大きな流れの中で、歴史の中で、たまたま私たちはこうした時代の中でご一緒に生きる年月をご一緒させていただきました。本当にむごい経験ではありますけれども、この中で本当に一人一人がやっぱりいろんな深いものを考えさせられてきたということを私は本当に実感しております。さまざまなことを学ばせていただき、人の温かさ、そして国のあり方、また多くの国々がある世界の中でどのように生きていかなければならないのかとか、もういろんなことを考えさせられて今日まで参りました。もうだんだんと年を取りまして、いよいよ時間が少なくなってきたなっていう思いで、虚しい思いがありますが、主人もなんとかめぐみちゃんと一目会うまでは頑張ると、あんまりこう言葉が出ないんですが、一生懸命にめぐみちゃんの写真を見ながら頑張る頑張るって言っておりますので、なんとか有本さんのお母様も非常にもう大変な中で、なんとか頑張るから横田さんも倒れないでねってお電話をいただいたりしますし、それぞれが苦労をしながらもみんな前を向いて頑張っておりますので、なんとか皆さんに一目会えるように頑張っていただきたいと思っております。本当にこれまでの長い長い年月のご一緒させていただいた人生のこの長い年月を支えてくださった皆様に本当に心から感謝いたします。ありがとうございました。
北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。